今日のお読みいただきました箇所は、その前後の物語にありますように、ヤイロという街道長の娘が死にそうである、主イエスにその場に来ていただきたいと言って主イエスをお連れする、その途中にハプニングのように起こった出来事でありました。そしてそのハプニングのような出来事の後に、またヤイロのところへ主イエスたちは向かうわけですけれども、そのハプニングの物語について今日は共に聞きたいと思います。希望を持って歩み出したはずなのに、幸せや喜びがあんまり感じられなくなってくる、疲れてくる、逃げ出したくなってしまう、そんな谷間のような人生を送らなければならない時というのが、どうしても私たちには出てまいります。人は望んでそんな生活を、あるいは人生を送りたいはずもなくて、望まない事情によってそのような道を通らされるのであります。そのような時、私たちの心の内には声なき祈りがなされており、そのような祈りを神様は聞かれ、励ましに祝福してくださいます。今日のマルコによる福音書に登場します婦人は、12年も婦人病で苦しんだということです。しかしひたむきな祈りによって主イエスから祝福を受けるに至りました。彼女は病気で苦しんだ上に、社会からは汚れたものの烙印をされてしまった、そういう生き方をせざるを得なかったわけです。ですから群衆がいる前で主イエスに声を出して祈り願うことというのは難しかっただろうと思います。この時の気持ちが28節に書かれております。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。これは声に出して言い表せない切なる祈りであったと思います。彼女は服に触れることで無言のうちにその祈りを表明したのです。今の私たちも言葉で祈りを言い合わされるのであればそうするのがいいと思います。しかし私たちが祈りたいことの全体から見れば、言葉にできる、言語化できるというのはほんの一部でありましょう。ほとんどはただうめくしかないのが私たちの姿ではないでしょうか。しかしイエス・キリストはいつでも救いを提供しようとして私たちのそばにおられます。私たちが信仰によりその服に触れるときに、たとえ声にならない祈りであったとしても、私たちの願いはしっかりと受け止められるのであります。 そしてその祈りの聞かれ方というのは、必ずしも私たちの思うように思う時に聞かれるとは限りません。しかし神様の方から見て、最善の時に最善の方法で私たちの必要を満たしてくださいます。またともすれば、立派で美しい言葉による祈りの言葉と、聖書の深い研究と、落ち度のない立派な生活態度がないと、主イエスが自分の祈りを聞いてくださらないと思っているかもしれません。祈りに慣れた人がしっかりとした言葉遣いで祈るのを聞いたりしますと、何か不安になって自分はダメだと思ったりすることもあるでしょう。しかし丈夫な人には医者はいらないと言われます。つまりそのような思いは人間の思い込みであり、これは聖書の福音からは遠く離れていると言わざるを得ません。私たちには祈りの言葉がうまく口に出せなくても、声なき祈りのまま主イエスに近づくことが許されているのであります。さて今日の婦人は、刹那の祈りによって主イエスから祝福を受けることになります。三十節に、私の服に触れたのは誰かと主イエスが言われております。これは非難をする言葉ではなく、その人自身のために言われた言葉でした。主イエスは自分を必要とする人、自分と関わる人が現れることを喜んでおられるのです。主イエスと弟子を取り囲んでひしめいている群衆の中で、誰が触ったのかということは分かりようがありません。しかし主イエスはその接触の奥に信仰を感じ取り、自分を必要とした人間との人格的な交わりを求められたのです。ところで私たちはふと思わないでしょうか。何も群衆のいる前で私が触りましたと言わせなくてもよいのではないか、少し思いやりに欠けるのではないか、本当にそうなのでしょうか。この婦人は当時の律法の枠の中からすると、神様の祝福からは排除されている人だと思われていたわけですから、そのようなことをするとみんなの前であからさまになってしまう可能性があったわけです。しかしみんなの前で話をし、むしろそのことによって主イエスによる祝福の道が開かれたのです。この婦人が主イエスの服に触れて、その後こっそりその場から抜け出していたのなら、受けることのできなかった祝福を受けることができたのです。もしその病気が 癒されたとしても、それでその人は平安で幸せなのでしょうか。人間には自分の望む以上のものが神様によって用意されています。主イエスはこの婦人のために、さまざまな準備をなさっておられたのであります。さて、先ほどお読みいただきました、旧約聖書のイザヤ書ですけれども、65章の1節から5節の前半をお読みいただきました。イスラエルの民が神様を軽んじた罪の姿が、そして神様のそれに対する応答が様々に描かれていく章であります。様々な祝福とか警告の言葉が繰り返し出てまいります。ずっと読み進めていく中で、先ほど読みいただいたところを超えまして、16章に行きますと、このような言葉が出てまいります。旧約聖書の1168ページ上の段であります。イザヤ書65章の16節をお読みします。この地で祝福される人は、真実の神によって祝福され、この地で誓う人は、真実の神によって誓う。はじめからの苦しみは忘れられる。私の目から隠されるからである。旧約聖書の物語におけます祝福とは、主に3つあります。1つは長生きをすること。2つは子孫に恵まれること。三つは、家畜や農業などの生産が豊かなことです。そしてそのような祝福というのは、異教の神々ではなく、真実の神様によって祝福されるのだ。また、真実の神様にあって、誠の誓いを立てるべきだ。そこに、祝福があるとこのイザヤ書では語るわけであります。では次に、新約聖書の先ほどお読みいただきましたマルコによる福音書では、この婦人が主イエスから得た祝福とは何だったのか、改めて考えてみたいと思います。主イエスの言葉は、単に長く苦しんだ病の癒しだけではないのです。その後に続く人生を祝福することにもつながっていくという点が大切であります。古代には多くの奇跡の物語があります。病気が治ったとか、不思議な現象が語られます。しかし、そういうたくさんある奇跡の物語の中でも、聖書の物語は奇跡よりもその後の話が長いというのが一つの特徴であります。それは奇跡により病気が治ったという点に話の中心がないということです。その奇跡の後に何があったのかが大事なのです。その後の人生が希望にあふれた新しい人生になっていくことを強調しようとしているからです。 それではどういう意味でこれからの人生をこの夫人は祝福していただけることになったのでしょうか。それには三つの点が挙げられます。一つには主イエスの服の端に触れたとき、夫人の信仰に潜んでいた迷信的な要素が取り除かれたという点です。カルバンはこのようなことを申しております。この夫人の信仰がどんなもので、どんなに間違いを含んでいた信仰であっても、主イエスはそれをお聞きになったということ、主イエスが受け入れてくださったということ、そしてそれをあなたの信仰とさえ呼ばれ、評価されたこと、この点が大切である。そのように申しております。はじめは迷信的だったかもしれないこの夫人の信仰が、主イエスに褒めていただける信仰に変えられたのは、この場で主イエスと人格的に交わったからです。そこから衣服そのものに癒しの力があるのではないということが示されました。つまり触った対象物や触れるという行いそのものではなくて、大切なのはその場で主イエスと人格的な交わりが持たれたという点であります。二つ目に、あなたの信仰があなたを救ったとあるように、この夫人のひたむきな態度が主イエスの力を引き出しました。ありのままを話した夫人の態度はひたむきな実践であったのです。せめて触るだけでも、触れるだけでもという思いは、ひたむきさの表れでありましょう。もう亡くなられましたけれども、神学者の北森和夫氏という人が、こんなことを言ってるのを読んだことがあります。日本人のキリスト者は、山ばっかり見ていて、ああでもない、こうでもないと言っている。山に登ろうとしない。でも、信仰とは山を登ることなのに。一筋の信仰、全く信頼。こういったことを私たちは実践できているでしょうか。この夫人は、ひたむきでしたでしょう。主イエスの力を引き出し、それがこの夫人の信仰が新しく作り変えられていくことにつながったのであります。三つ目でありますが、癒しの恵みということをみんなの前で明らかに示すことによって、この夫人は自分の信仰をみんなの前に公に告白をしたことになります。みんなの前で話したればこそ祝福というものを受けられたのです。受けた恵みというものは自分の心の内にだけ秘めておく事柄ではなく、みんなの前で証言するからこそ、安心していきなさい、もう病気にかからず元気に暮らしなさいという平安の言葉が 受けられたのです。つまり聖書において病気の癒しは個人的な無病息災だけではないのです。人知れずたった一人で聖書を読んだり祈ったりするだけの態度では健全な信仰というものは育ちません。そのような信仰生活をすることを聖書は教えていません。信仰が本物ならばそれはおのずと告白をするということに結びついていくのであります。そして告白によって神様からの祝福は周りのみんなと共有されます。結局主イエスは私たちが隣人との交わりの中に回復され世の光、地の塩として教会の中に、そして社会の交わりに回復されることを望んでおられるのです。以上のように主イエスから受ける祝福というものを三つの面から聞いてまいりました。このように聞いてまいりますと主イエスの祝福の言葉によってこの婦人はもっと大きな人生への望みの持ち方が示されたのであります。これは本人も気づいていない希望であります。本人の病気から治りたいという一心な気持ちだけでは見落とされていたかもしれない。そういう気持ちが新しく開けてきたわけであります。彼女はこれからの人生を本当に生きようとするならば病気が治るだけで終わってはいけないのです。神様につながって祝福に満ちた人生を新しく生き直すところに神様の本当のお計らいがあるのです。今朝はこのようにマルコによる福音書に聞いてまいりました。私たちは人生の幸不幸にかかわらず一人の人間である限り主イエスの救いは必要です。私はそこそこ幸せだし問題もないから救いはいらないなどとは言えないのです。そうはいかない人間の本質が聖書を読めばわかります。このことに気づいて砕かれた心を持って祈るときに今日の婦人のように主イエスは限りない慈しみを持ってそれを受け止めてくださいます。私たちを救いその結果として私たちの人生に平安が与えられるのです。これが祝福です。今日からの新しい7日の歩みを主イエスの癒しと祝福の言葉を覚えて歩んでいきたいと思います。元気に暮らしなさい。お祈りをいたします。 恵み深き主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。誤りを含んでいたかもしれないこの婦人のひたむきな思いを主イエスはお受けになりました。今の私たちもあなたのみを信じ、心から信じきることができるようにさせてください。そしてこの婦人の物語を私たち自身のこととして何度も思い起こすことができるようにしてください。父なる神様、あなたは私たちにとって本当に大切なものを私たち以上にご存知です。どうぞ最も大切なものをお与えください。そしてそれを感謝を持って受け取り、兄弟姉妹と分かち合うことができますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。